第68回後見人ができないこと2.4 本人がどこに住むかについて。後見人等は非後見人等に対しここに住みなさいと指定し、その手配をすることはできません。どこに住もうが本人の自由だからです。その自由は後見制度を使ったくらいで剥奪されることはないのです。本人の居場所をめぐってこのようなエピソードがありました。東日本大震災で自宅を流されてしまった親子がいました。お母さんは80代、娘さんは50代でした。お母さんは群馬県の老人ホームへ、娘さんは埼玉県の知り合いの家に身を寄せることになりました。数年が経ち、娘の子供家族が暮らす東京に、お母さんと娘が住む小さな家を買うことを二人で決め、都内の住宅メーカーと話を進めました。ところがお母さんも契約者として手付金を払い、仮登記が終わった時に問題が発生しました。住宅メーカーが連れてきた司法書士が、お母さんに後見人をつけないと、本登記も登記抹消もできないと言ってきたのです。娘さんは、だから当初から母は認知症だけど契約しても大丈夫ですか?と聞き続けてきたじゃないですか。と住宅メーカーに詰め寄りましたが、もはや意味はなく、お母さんに後見人をつける手続きを家庭裁判所に取りました。後見人がつき、ようやく新しい家の購入が成立しました。いよいよ引っ越す段階でまた新たな問題が発生します。後見人が、家は買ったけれど都内に引っ越す必要はない。このまま群馬県の老人ホームにいた方が費用が安くて良い。家庭裁判所も同じ意見である、と言い出したのです。この言動に娘さんは激怒。国がそんなことを言ったのかを確認するために、家庭裁判所の後見係に乗り込んでいきました。弁護士後見人からのメールを見せると、家庭裁判所の担当者は、そんなことは言っていません。そもそもどこに住むかは本人の自由で、後見人も家庭裁判所も指定することはできませんから、と回答しました。その足で後見人のところへ行くと、後見人は驚愕の表情になり、話し合いの結果、だったら都内の家に引っ越すことを認めますよ、と許可を出すような物言いで、後見人の権限が依然分かっていない様子でした。そうしてようやく老人ホームからの退所手続きや、都内の在宅介護サービスの手続きをしていく過程で、お母さんの体調が急変し、新しい我が家に娘と暮らすことなく他界されたのです。この震災で家を失い、後見制度に翻弄された親子の実話を皆さんはどう思うでしょうか。5. 遺言を書くことについて。後見人ができないことの最後は、本人に代わって遺言を書くことです。遺言は本人が亡くなってからの行為であり、生きている間の代理人である後見人に権利はありません。以上、後見人といえどもできないこととして、結婚、離婚、養子縁組、医療行為を受けるか受けないか、働くこと、どこに住むかの決定、遺言を挙げました。これらはどのような状況であろうが、その人のみができる、一身専属の行為であり、後見制度の範疇を超える行為となっています。